このトークは、フランスにのアルビ、南仏に住むアルビに住むさやかさんと、スカイプで投稿したものを収録をしています。さやかさんはもう何回もはるかの人に来ていただいているんですが、1年の4ヶ月を日本に過ごして、日本の伊勢で過ごして8ヶ月を南仏アルビで過ごしています。で、日本に行って滞在する時も息子のゆうたくんを連れてくるんですが、ゆうたくんはお年7歳ということで小学校2年生です。で、4月から4ヶ月、日本に滞在していた時は日本の小学校に、そしてこの9月はアルビに戻っているんで、フランスの小学校に通っているわけです。だから多言語の中で育ち、多文化の中をどんなふうに吸収していくのかというお話を何ヶ月かごとにさやかさんから伺っています。で、フランスに戻ってフランスの小学校2年生になったゆうたくんがどんな経験をしているのか、これ日本の小学校と比べたりすると、そうなんだと思う内容がいっぱい詰まっているので、今日はたっぷり30分お届けしたいと思います。トムさん、without music and directly is recording R1, R2 together please go、今日のはるかなショーは3ヶ月ぶりぐらいかな、伊勢からアルビに戻ったさやかさんとお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、どうも
どうも、
よろしくお願いします。
日本人の大阪な感じですねちょうど1年前にやっぱり10月にアルビに戻ってから、ゆうたくんが小学校、はい、フランスの小学校1年生になったというお話をしていただいたんですが、はい、ということは今年で2年生ってことですね。
はい、そうですね。
はい、で、小学校始まって何ヶ月ですか、もうすでに。
9月からまあ始まったので、まあもうまあ1ヶ月半、まあもうちょっと2ヶ月って感じですね。
さてどうかということで、前回出演していただいた時には、はい、京子さんと一緒に多言語で子育てというテーマでしたけども、
はい、
ずっとさやかさんには何年も定期的にはるかなショーに出ていただいて、で、ゆうたくんがどんなふうに2つの言語を学んでいくかというお話をしていただいたんですが、
はい、
いかがですか、もう日本語は定着してきました、ゆうたくん。
ああ、もう日本語は大丈夫ですね。
おお、すごいですね。
もうなんていうか、特に、もう喋るのは多分そんな、まあ、例えば電話かなんかで人と話したら、まあ、誰も、ゆうたがフランスにも住んでるとは思わないだろうというくらい問題なく、なんか難しい言葉もいっぱい言って、うん、大丈夫ですね。たまに、ドラ犬とか言ってますけどね。
ドラ猫
の道になんか犬が歩いてて、あれ飼い主いないねって、ママあれドラ犬と違うって、まあたまに、でもそれは何、日本にいる子供もそういう間違いをするんじゃないかなと思うので、はい、あとは結構難しい言葉も
言語をクリエイティブに使ってるわけですね。
はい、そうですね。はい、ドラ犬。はい、
でもこうまだ1年前の時は、日本からフランスに戻ると結構忘れたり、日本語ちょっと出にくかったり忘れていてしてたけど、もうすっかり大丈夫ということですね。
そうですね。それで今年はまたフランス語の戻りもすごく早いっていうか、まあ、フランス語もだから日本語が定着しているようにフランス語も定着してきて、で、まあ、帰ってきてすぐは、例えばまあ大人の場合もそうですけどね、久しぶりになんかこう英語を喋ってないのにしばらく英語圏戻ると、まあちょっとしばらく調子が出ないけど、まあね、何日かしたり1週間したらまた以前のように戻るというような感じの程度の、まあ、最初はちょっと時間がかかったけど、まあ、まあ、あっという間に、学校が始まる前でも、学校が始まったら特にお友達とフランス語で話するようになるので、もうなんていうか、日本へ立つ前のレベルにシュッと戻りました。
おお、すごいですね。はい、じゃあお家ではフランス語と日本語両方使い分けている。
そうですね、私は、日本語で話するし、お父さんはフランス語で話するし、
じゃあ3人で喋ってる時は、
3人で喋ってる時はだから私は日本語で喋ったりフランス語で喋ったり、
うん、
もうそんな感じかな。で私は、夫とは、英語で話すことも多いので、
そうか言ってたね、うん、
そうなんです、英語で話すことも多いので英語でも話して、でまあゆうたも、去年ももう幼稚園の時くらいからちょっとした活動で英語が入ってたんですけど、
うん、
今はどうなんかな、毎日毎日ちょっと英語の時間があるのかな、
うん、
それで1週間に1回くらい、英語をしゃべる、まあ、多分イギリス人やと思うんですけど、
うん、
の先生がやってきて、
うん、
それでなんか授業をしているおかげでなんかちょっと英語もなんか単語がいくつか文章もこう暗記して言えるようになって、でもなんかちょっと笑えたのが、ママ新しくちょっとなんか英語をしゃべれるようになったよとか、何かなと思ったら、あのトイレはどこですかっていう文章やって、なんかもっと他にも習うことがあるん違うかなと思ったんですけど、まあゆうた曰く授業中トイレ行きたくなった子が、うん、全部英語で喋らないといかんって決まってるからトイレ行けないといかんからということで一番に習ったらしい。
おえ、そういうもう英語だけの授業っていうのもあるんだフランス、
うん、そうなんだと思うんです。だからなんか「フォイザトイレット」とかなんか言ってて「なんそれ?」ってなったんですけどね、
うん、
なんかもっと他にもあるやん、なんか好きな色はとか食べ物はとかって言ったら、うん、それは知らないらしいんですけどえでまあまあまあ、なんか曜日とか言えるようにとかそんな感じで、
ああ数字とか曜日とか、
でもそれで、まあ、それのせいなんかどこまで本当なんかわからないんです、昨日かなんかちょっと私たちが英語で話してたら、うん、あ今何々って言うて言う話してたでしょってこう言ったらそれ当たってて、
うん、
ただまあそれが本当にどこまで分かってたのか他の単語から想像したのかそれがちょっとよくわからないんですけど、
あ
本人は英語もなんか喋れるようになりたくて、
うん、聞いてるんやちゃんと。じゃあさやかさんが夫婦でこっそり英語で喋ったりできないですね。
そうなんですよ、ゆうたくん
が分かってしまうかもしれない、
どうかな、うん、今年もクリスマスはまたサンタさん来るって思うかなとかそういうのをちょっと英語で話してたりとかするんですけどそれもできなくなるなという、
いつかに聞いているゆうたくんがそこにいるという感じ、
はいはい、
小学校はどうですか。あの1年前に出演していただいた時に時間割が1週間の時間割がなんかないっていう話だけど、2年生になってどうですか時間割。
今もないですね。
じゃあ今も行って分かるんですか、何するか。今日
行って分かるっていうか結局全部の教科書を持って行って、
うん、
それで聞いたらなんかまあ日によっては例えばフランス語の授業があったり、まあ、算数の授業があったりとかもするけど、
うん、
なんかそのフランス語で習ってることがこうなんかちょっと難しかったりこうちょっと佳境に入るみたいになると一、うん、日中フランス語やったりとかというふうに先生はなんか臨機応変にしてるみたいですね。
あじゃあ結構集中でやることもできるってこと、
ね、それで、あとなんか今年のテーマは中世っていうふうになんか決まっていて、でそうすると、その中世ってというものが何かとか中世の時代の人がどんな生活をしてたかとかっていうのをテーマに、例えば、まあ国語の授業も、まあ、例えば読み物をそういう中世の時代の物語の読み物を読みながら、まあ、国語の勉強をするとか、
うん、
なんかこう算数とかでもなんかそういうのをしたりとかでもこうもので、もちろんちょっと図工みたいな授業もあるみたいなんですけど、うん、でそういうのもこう中世の時代の絵とかこう格好を勉強するとか、
うん、
なんかそういう感じみたいですね。
面白いです。でも学んでる方は分かりやすかったり頭に入りやすかったりするかもしれないです ね。
またちょっとゆうたにどっちのシステムの方がいいか聞いてみまし
ょう。ゆうたくん評論家になりそうね。そうだね、
はい、なんか実践してるからどっちの方がいいと感じるかちょっと聞いてみますね。
それ貴重な意見ですね、はい、当事者が話してくれるから、はい、ぜひ聞いといて、
はい、
ください。でも国語とは言わないという話ですね。前フランス
語、そうですね、フランス語の授業ですね、う
ん、じゃフランス語の授業があり英語の授業もありという、
はい、それであと、まあ、算数があり、うん、でまあ、今のところはまあ結構そういうなんかシンプルな感じですね、うん、いっぱいこうなんか例えば日本でもそうですけどこう いっぱいもうちょっと学年が上になるとこう、まあ、理科とか、ね、科学とかこう増えてきますけど、まあ、今はまあ主にやっぱり算数とフランス語にちょっとたまになんか絵描いたりちょっと楽器やったり、まあ、そういう他の活動があるという感じのようですね。 日本でも生活っていう授業で理科っぽいことするんですけど、うん、理科っていうのはまだ今ないですね。
あ、でも道徳あるって前言ってます
ね。そうなんですよ、道徳はなんかできたらしいですね、また、
はい、それはまだ続いてるんだ、
はい、でフランスでもエティックって言って、うん、まあだからエシックですね、うん、まあ、日本で言ったら道徳に近いと思うんですけど、うん、倫理っていう一応あって、そのフランスの共和国のあの基本理念みたいなのをこう習ったり考えたりするっていう授業はあるみたいですね。あの特にも今大変話題になってそのフランスのライシテっていう、まあ、その宗教を公共の場に持ち込まないっていうことなんかをこう勉強したり、ああでそれでちょっとずれますけど思い出したんですけど、先週の金曜日くらいに初めて学校で言ったが、今日ママ訓練があったよって言うから、
訓練、
何の訓練って言ったら、テロリストが来た時の訓練したそうです。
え、
学校にで今年、まあ、秋の時に、うん、まあ、フランスってあんまりそのなんかこうなんか PTA が集まってっていうのはないんですけど、うん、学年の始まりの時のその初日に子供を連れて行った時に、まあ、ちょっと校長先生があの例えば去年と違うこととか、まあ、今年は困難をする予定ですみたいな、こうちょっとざっくりとしたこう予定を話されるんですけど、うん、その中で、今年からテロリストとかが来たり、そういうまあ事件が起きた時に子どもたちがパッと、逃げられるように訓練をするということが国で決まりましたということで、でみんな親が「ええー!」みたいになるでしょ、やっぱなんかテロリストが来たら、なんか子どもがそんなん怖がるやんみたいな、そしたら先生が例として例えば日本のような国は地震が多い、地震の訓練なんかを子どもたちは幼稚園の時からしています、だからって、まあ、日本の子どもたちがみんなもうトラウマで学校怖くて行けなくなるとかそんなこともないので、大丈夫です、心配しないでくださいと、まあ、校長先生が日本の地震の訓練を例に挙げられ、それで、まあ、実際この前の週の時に、この前の金曜日かなんかに、うん、テロリストが、まあ、入り口から入ってきた時に、なんとかな、先生がなんか笛かなんかを吹いたら、うん、みんながなんかその一つの部屋へ隠れるって集まってという訓練をしたらしい、今のフランスらしいですね。
その訓練の仕方も国が決めてる、
よくわからないんですけどね。それそんななんか集まってそういう風にしてなんかどういう風にその方針がっていうかね、来た時に逃げるっていうのはって、まあ、思いながら、まあ、一応そういう風に、まあ、あの鉄砲なんか持った人とかが、ね、ナイフ持った人とかがバッて入ってきた時に、まあ、あの行動できるようにっていう訓練したみたいです。
あ、それは年に1回
なのかな、よくわからないんですけど、とりあえずまあ1回目が行われたということで、
で他の逆に他の避難訓練、日本でいう避難訓練で自然災害とかの避難訓練とかは今までなかった
んです
か？
ないですね。で今までそういうことが一切なかった、そういう訓練が、まあ、そういう事件とかね、そないからフランスには、あのそういう突然何かがっていうそういうまあ地震もなければ、ね、で嵐なんかはやっぱりこうね、あの日本の台風と一緒で天気予報でやっぱ予報があって学校がなくなるっていうことはあっても、うん、まあ、日本、ね、地震はやっぱり突然来るところがポイントですから、
うん
うん、ね、だからあの今までそういうことが一切なかったけどやっぱ訓練する必要があるだろうということになったんでしょうね、うん、
あ、それはちょっとびっくりしたニュースですね、
そうなんです、私もなんか、まあ、なんていうかそこまでこうなんていうか今のこうフランスのこう社会の雰囲気っていうかな、
うん、
まあ、多分まあ本当にあの実際にどれだけの人がテロリストにやられて死ぬかっていうのを例えばまあよくあるね交通事故とかそういうの比べるとずっと交通事故が多いとかまあそういうことになると思うんですけど、
うん、
でもまあ今の社会の雰囲気としてはそういうこう準備備えておかないと、まあ、みんながそういうことに巻き込まれる可能性があるというこうなんていうかな感じがあるっていうかね、だから子どもたちも訓練しとかないと、まあ、何かがあった時にやっぱり訓練しなかったからダメだったっていうことがないようにっていうことなんでしょうね、
うんうん、で、他に今年 2年生になって新しいことが始まったなとか なんかありますか、ゆうたくん。
まああとはね、なんか、まあ、特別にないんですけど、去年は1年生で帰ってきてから、うん、まあ、フランス語の読み書きが始まり、うん、で今年はその日本にいる間、やっぱし、ね、他の子たちがいろいろこう、まあ、進んだ面があるし、やっぱ帰ってきてちょっとなんか久しぶりにアルファベット書こうと思うと、アルファベットもちょっとなんか忘れてたりとかして、
うん、
それで、週に1回、1時間くらい学校が歩行してくれることになってって言っても、なんかあの、うん、ゆうたのためにっていうんじゃなくって、うん、やっぱ授業遅れてる子とか、
うん、
やっぱしなんか、まあ、ゆうた曰く今年入ってきた全然フランス語を喋れないアフリカから来た子がいて、
うん、
父さんお母さんも全然フランス語が喋れなくってあの困ってるから、例えばその子もその歩行を受けてるっていう中で、うん、まあゆうたもそれ一緒に受けさせてもらう、10回受けることになり、
うん、
で、まあ、なんかまあ先生曰くも大体追いついてきたからもうそろそろ終わってもいいかなって言われてるんですけど、
うん、
まあ、一応そういうことを、まあ、してもらうと同時に、あの、あ、やっぱりそういうこと学校がしてるんやなっていうことが分かりました、うん、で、まあ、で、ゆうた曰くなんか 4,5 人いる子供のうちの1人は前立て、1人はそういうなんていうのかな、フランス語があまりできない、であと2人の子はただなんていうか、まあ、去年1年であんまりこう勉強がうまくいかなかったっていうで、フランスはあの留年の制度があるので、小学校でも全部こう国公立、小学校低学年で留年ってないやろうなと思ってたら、
それはあの出席がいろんな事情で足りないとかじゃなくて、もう
であの勉強が遅れてるっていう、
ね、ああそうなんだ、
小学校1年生から留年ってすごい厳しいなと思ったんですけど、
うん、
あのまあ、あのそのフランスの発想としては、その遅れてわからないまんま2年3年といって、でも取り返しがつかないことになるよりは、
うん、
あのもう一回同じ年をしてそのレベルに達してから上のレベルに達した方がいいという発想なんですけどね。
あ、じゃあ補習も含めて結構個別対応といったら変ですが、その人の状況に合わせて、
うん、だからその小学校1年生でまあ留年した子っていうのが、それはどういうことでなのかよくわからないんですけど、
うん、あとあのクラブ活動も始まったとか。
そうなんですよ、なんかあのすごい、うん、あのその本格的なクラブ活動っていうよりは、うん、お昼ご飯を、カフェテリアに食べに行くんですけど、
うん、
フランスの結構街中の学校っていうか、まず基本的にフランスの学校っていうのは運動場も狭いし、あのプールとか体育館はない、外から見たら、一見見たらただのうちみたいなところで、
うん、
まあ、勉強してることが多くって、うん、でまあちょっと田舎とか行くと、もちろんちょっと運動場広くって、でまあ多分ちょっと運動できる体育館みたいなのもあるんやと、体育館なんか多分どこもないんじゃないかな、結局日本なんかでもそうですけど、
うん、
なんか市営とか県営の体育館みたいなのってあるでしょ、それを使うんですよ子供たち
が。じゃあ入学式とかも、
卒業式、入学式はないですからね。
ああ、卒業
式、入学式も卒業式もないから、それ集まる場所が一切なくって、うん、教室があるだけで、それでだからそのプールも体育館も、
うん、
日本だとその小学校自体が持ってて、結局それを町の人が使うっていう風なね感じになったりするでしょ、
うんうんうん、
なんか子供が行ける。でもそのフランスの場合、その町営の体育館やプールを、まあ公営の、まあ、国立の学校の子供たちが使うというシステムになっているので、まあ、学校は勉強するコーナーがあるだけで、あのプールもそういう運動するところも一切ついてない。
うん、
でゆうたが行ってる学校は街中の学校なので、給食を食べるところもなくって、
うん、
バスに乗ってで、そういう学校の子たちが集まってくる食事を食べるところがあって、
うん、
カフェテリア、カンティーンって言うんですけど、まあ、給食場みたいな、給食を食べるところがあって、うん、でその給食食べるところに、まあ、運動場があったり、ちょっと遊ぶものがあったりとか、
うん、
こうするようなんですね。
う